おはようございます。川越教会牧師木村京子です。2023年7月9日朝の川越教会礼拝説教をお届けいたします。礼拝にいらっしゃれない方もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。はじめに聖書を朗読いたします。新共同訳聖書使徒言行録19章の11節から22節までお読みします。新共同訳聖書251ページになります。使徒言行録19章11節から。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや舞いかけを持って行って病人に当てると病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。御言葉の朗読はここまでです。今日は19章の11節からですが、前回最後のところ19章の10節読みます。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになったとあります。パウロはエフェソで2年もの間福音宣教を続けたわけですね。で、今日の話11節からの話はそのエフェソでの間に起こった話、起こった出来事が記されているということでしょう。で、パウロは御言葉を語る伝道者で、聖書を解き明かすことで人々をキリストへの信仰に導く、そういう働きをしました。ですが語るだけではなかったということが11節12節でわかります。ここにもう一回読みますね。11節12節、神は パウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであったとあります。病気の癒しと悪霊を、退治する、そういう力がパウロに与えられていたわけですが、11節見ると神はとなっていますね。神がパウロの手を通して奇跡を行ったということです。今と違って科学的な知識や病気についての知識のほとんどない、そういう時代です。人々は体の病気も、また精神的な病も、どちらも神の力で癒していただく、そういうことを願ったはずです。またイエス様も神の国の宣教とともに病を癒し、悪霊を追放して、苦しむ人々の心と体を癒す、そういう神の愛をお示しになりました。また後のキリスト教会も御言葉とともに愛の技を行うことで神の愛を世の人々に伝えてきました。キリスト教の伝道、福音宣教は御言葉の働きとともに、また愛の技によってなされる。これは今も変わりがありません。両方とも重要な、神の愛を示す、そういう働きですね。で、パウロに神様が働いて、そして神がですよね、パウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたわけです。ところがこの神がパウロを通して行ったその特別な技、これを見てそれを金儲けに使おうと考えたとんでもない者たちがいたんですね。それがユダヤ人祈祷師たち、具体的には祭司スケワの7人の息子たち、そういうふうに記されています。ユダヤ人祈祷師たちとありますが、この祈祷師という言葉は悪魔払いとか悪霊払いという言葉だそうです。で、この悪霊払いということですが、旧約聖書では異教の神々の名で行う悪霊追放は禁じられていましたが、誠の神ヤハウェの名で行う悪霊追放は認められていました。あるいは旧約から新約の間の時代、中間時代といいますが、この時にもユダヤでは悪霊追放が行われていました。旧約聖書続編と言われます、プロテスタント教会では聖典に認めていない書物がありますが、その中に飛び時記というものがあります。そこにこんな記述があります。ちょっと読みますね。飛び時記の8章1から3節読みます。一同は食事を終え、やがて床に着く時間になった。そこで人々はトビアをサラの待つ部屋に連れて行った。トビアはラファエルの言葉を思い出し、魚の肝臓と心臓を袋から取り出し、香を焚いてその上に置いた。魚の匂いが悪魔を追い払い、悪魔はエジプトの方へ逃げていった。そこでラファエルは後を追い、悪魔を捕らえてその場で手足を縛り上げた、なんていう、こんな記述があるんですね。ちょっと面白いですね。旧約聖書の続編ですから聖典としての価値はありませんけれども、でも当時のその状況というかね、あの時代背景を知る歴史的な資料としては、私たちこの続編も用 いることができます。つまりこの時代にこんな風に悪魔払いが行われていた、そういう話です。そしてこの悪霊払い、これを職業としていた、そういう人もいたようですね。聖典に戻りまして、新約聖書福音書にはイエス様が悪霊を追い出された、そういう記事があります。ルカ福音書11章の14節読みます。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した、こんな記述があります。また現代でも、今の時代にも、皆さんエクソシストという言葉聞いたことありますよね。で、これは主にカトリック教会の用語だそうですが、エクソシスムという、ギリシャ語があって、そのエクソシスムを行う人のことをエクソシストというそうです。で、エクソシスムっていうのは誓いとか言命、そういう意味のギリシャ語で、悪魔に取り憑かれた人から悪魔を追い出して正常な状態に戻すということを言うそうです。で、そのことを行う人をエクソシストと言うんだそうです。プロテスタント教会ではそういうことはあまり言いませんけれども、カトリック教会ではそういうことが言われるというか、行われているかどうか あんまりはっきりわからないんですけれども、でもその霊については、その精霊も悪霊もどちらも目で見ることができないんですよね、私たちは。ですから実際にわからないことが多いわけです。しかしその霊の存在ということでは、私たち聖霊の働きを信じているわけですし、またその働きを阻止しようとする悪霊の働きもある、それは聖書的に言えることだと思います。なんか悪霊の話になってしまいましたが、この話はここまでにして、でここに登場するユダヤ人の祭司長スケワの7人の息子たちとありますが、実際にそのユダヤ人の祭司長の中にスケワという名前の祭司長はいないそうですね。ですから、これどういうことなのかよく分かりませんけれども、とにかくその7人の息子たちはこの悪霊追放を職業として、なりわいとして生活をしていたのでしょう。そして13節の後半を見ると、彼らが試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスの名によってお前たちに命じると言ったわけです。この息子たちはパウロがやっているのを見て試しにやってみたんですね。試しにパウロが述べ伝えているイエスによって、イエスの名によって、イエスの力によってということですね。で、悪霊たちに命じる、そう言ってみた。あくまでも試しにイエスの名を使ってみただけ。これで効き目があれば商売繁盛くらいの気持ちでイエスの名を悪用したわけです。イエスの名、その力を信じて信仰を持って行ったわけではありません。ですからその結果、15節、悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。こう悪霊が言い返したわけですね。イエスのこともパウロのことも悪霊はよく知っていると。でも一体お前たちは何者だと言った。 これはこの偽り者ラメ、あるいはそんな偽り者に従うつもりはないぞということでしょう。そして悪霊は退治されるどころか、悪霊に疲れた男がこの息子たち、祈祷師たちをひどい目に遭わせたというのです。悪霊払いどころか、反対に悪霊に痛めつけられてしまったんですね。そして16節の後半にこんなふうに記されています。彼らは裸にされ傷つけられて、その家から逃げ出した、と、まあお粗末な結果ですが、こんな事件が起こりました。で、こういう話はあっという間に広がるものです。17節、このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになったというんですね。パウロが行う癒しと悪霊払い、これはイエスの力を示す技であると同時に、イエスの力による愛の技でもありました。癒しですからね。ですから当然パウロはそこでお金を要求したりしなかったはずです。一方でこのスキュアの7人の息子は、信じてもいないイエスの名を使って金儲けをしようとした、試しにやってみたっていうんですから、ひどいですよね。で、その結果悪霊払いどころか、反対に悪霊に襲われてひどい目に遭ったわけです。で、こういう事件があっという間にエフェソの町で広まったわけですね。そうしますとどうなったか。この事件のあと、イエスの名を信じて信仰に入った人々にもある変化が起こりました。まあ、人々、この話を聞いた人々が、恐れを抱いて、そして主イエスの名が大いに崇められるようになったっていうことがまず起こって、その後、信じていた人々が、18節19節18節、信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白したとあります。これはすでにイエスを信じ洗礼を受けていた人々が、イエスの名、イエスの力を見直すきっかけになった、そして彼らの間にさらなる悔い改めが起こったということです。信仰に入っても今までの生活からなかなか抜け出せない、悪いと分かっていながらどうしてもやめられない、生活を変えられない、そういうこと実際私たちにもありますよね。これくらいなら大丈夫でしょう、そういう妥協が私たちの心にもあると思います。エフェソのクリスチャンたちの中にも、洗礼を受けてからも魔術を続けていた人がいたんでしょう。そういうことで生計を立てていた人だっていたかもしれない。そうであればなかなかやめられないですよね。しかしこのスケワの息子たちの話を聞いて、イエスの名、神の力が恐ろしくなった。19節、また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなったとあります。この銀貨5万枚がどれくらいの価値かといいますと、銀貨1枚が一人の労働者の日給にあたる額だそうです。ですから銀貨5万枚というのは5万人分の日給に相当する大変な金額になります。ですがそれを人々の前で焼き捨てて、もう金輪際そういうものとは縁を切る、そういう意思表示をしたんですね。で、そういうことがあって20節、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったと締めくくられています。ここで一段落なんですが、今日は21から22までも、 最後読みたいと思います。21、このようなことがあった後、あった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた、とあります。21節のパウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心した。それからその後、ローマも見なくてはならない、そう言った。この決心しというのは、霊の導きによって決めた、そういうふうにも訳すことができる言葉です。で、この後のエルサレムに行くということ、あるいはローマに行かなくてはならない、これは神のご計画の中で聖霊に導かれて決めたということです。聖霊の導きによってパウロはエフェソでの自分の仕事がそろそろ終わりに近づいていると悟った。そして次の働きに移るべき時が来た、そう考えたんですね。そういう中でまずエルサレムに行く、そしていつかローマにまで行かなければならない、そういう思いへと導かれた、それがここに記されていることですね。ただしエルサレムへ直行するのではなくて、マケドニア州とアカイア州を通ってエルサレムに行こうと決心したとあります。マケドニア州とアカイア州はヨーロッパです。第2回の伝道旅行で回った町々をもう一度訪ねて、そして教会を訪ね、信徒たちを励まし、それからエルサレムに行こう、そういうふうに考えたということがここで記されています。パウロは自分が伝道した町々、そこでキリストを信じたクリスチャンたち、教会に加えられた兄弟姉妹のことをいつも心に覚えていたことがここでもよくわかりますね。彼らの力になりたい、教え励ましたい、そういう思いがいつもあって、そして彼らのために祈っていた、そのことがよくわかる21節だと思います。今日はここまでなんですが、今日のところから2つのことを覚えたいと思います。一つは福音宣教と愛の技の関係です。イエスの宣教もパウロの伝道も、あるいはペテロやヨハネも神の言葉を語りつつ、同時に癒しや悪霊追放を行いました。11節では目覚ましい奇跡、そういうふうに表現しています。確かに普通では考えられない神の力が表され、これが目覚ましい奇跡であった、それは確かなことだと思います。ですが、人間にできないすごいことをやって人々を驚かせる、そのためにやったわけではないんですね。イエスの技も弟子たちの技もみんな人々を現実の苦しみから救う働き、愛の技です。キリスト教は愛の宗教とも言われますが、神の救いは神の愛と恵みとして表現されるからです。現代の私たちは目覚ましい奇跡を行うことはできませんけれども、それでも福音宣教には御言葉の宣教とともに愛の働きも必要です。改革教会は長年福音を語ること、御言葉による伝道に多大な力を注いできました。それは決して間違っていない正しい伝道です。しかし一方で、それだけで十分とも言えないのだと思います。やはり愛の技を通して神の愛を伝える、そういう方向性も大事にしないといけないなと、私自身も 最近富にそのことを覚えています。で、今お話しした御言葉と愛の技の関係、その応用問題として私たちの信仰の歩みとそれから愛の技についても、同じように考えられるんだと思います。改革派教会では信仰義人という教え本当に大切にしています。ただ信じるということで神様の救いが与えられる、救いにおいて私たちの技は何の意味も持ちません。ですがこれは私たちの信仰の歩みに愛の技が必要ないということでしょうか。主イエスは律法の中心、私たちが生きていく上で最も大切なことは神への愛と隣人への愛、そういうふうに教えておられます。つまり信仰を持って生きるとは神を愛し隣人を愛して生きるということです。そしてこれは心の問題ではなく、そのように生きなさいというイエス様の教えです。信仰を持って歩むとは神の愛に、キリストの愛に私も生きる、そういうことです。そのことも私たちもう一度覚えたいと思います。最後にヤコブの手紙の2章14から18節を読んでお祈りします。ヤコブの手紙2章14節から、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなくその日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して生きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。しかしあなたには信仰があり私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。祈ります。神よ、皆を賛美します。あなたが私たち一人一人に目を留めてくださり、あなたの愛と救いに導き入れてくださったことを心から感謝をいたします。今私たちが信仰を持ってあなたの愛の中で歩んでいる、そのことを覚えるときに本当に御前に感謝申し上げます。そして神よ、どうか私たちが信仰を持って神を愛し隣人を愛して生きる、そのことをもう一度覚え、私たちの歩みを整えていくことができるように、どうか頭だけでなく行いを通してもあなたを信じあなたに従うものとさせてください。またどうか私たちの教会の福音宣教の技もあなたがさらにお持ちくださり、御言葉と愛の技を通してあなたを伝えていくことができるようにさせてください。感謝をして尊き主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。